こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、営業効率化の第3部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。営業効率化講座パラダイムシフト編です。まともに効率化を考えていくと、結局いろんなことをやってしまうことが多くなるんですよね。リターンを増やせばいいわけですよ。ということは、何か新しいことをやって効率化するということは、はっきり言います。ほとんどありません。例えば、デジタルトランスフォーメーション、DX を推進することによって、業務効率化しますか？本当に。生成 AI を導入することによって、業務効率化本当にしますか？二つしか計測できませんよね。基本的には。成果が上がる。まあ、わかりやすい例で言うと、営業だと売上が上がるですよね。だって、まあ、基本的には、何らかの施策を打つことによって、営業効率化、営業生産性アップだと、売上が上がらないといけないんですよ。利益が上がるよりも、売上が上がるって考えないといけないです。売上が上がらないんだったら、コストが下がっていかないといけないですよね。なので、何らかのデジタル技術を採用した。当然コストかかってるわけですので、他のコストを下げなきゃいけないですよね。人が減ったとか、人を増やさなくても良くなった。もしくは、人それぞれの労働時間を減らすことができた。ただ、はっきり言います。未だに長時間労働って言ってる、そういう人って、ちょっと何か勘違いしてる可能性が高いです。日本全体で考えたときには、一人当たりの総労働時間を減らしていくということは、あんまり目標数値として考えづらい状態になってるんですよ。ここは必ず覚えておいてください。何か新しいことをやることによって効率化するというのは、実はあんまりないんですよ。でもみんながそれをしたがるのは、もっと業務効率化したいですよね。もっと生産性を上げたいですよね。そのためには、もっとこういう情報システムを導入して見える化した方がいいですよ。で、提案してくる会社があるからですよ。それに乗っかっている以上は、本当の効率化はできません。で、今回はパラダイムシフト編、発想の転換とか、逆転の発想とか、常識を覆す、もっと別の視点で物事を考える、これまでとは別の視点で物事を考えるにはどうしたらいいか、そういう話をしていきたいと思います。例えば、登場人物が4人います。営業部長、上司ですね。そして、営業パーソン、その上司の部下。そしてこの部下の方がお客様に対して何らかのアプローチをしている。どうします？営業ですから。アプローチされているお客様の担当者がいます。でも、この担当者に決裁権がありません。キーパーソンではありません。その向こう側にいる、例えば本部長とか社長、こちらの方が決裁権あるとしますね。ですので、この会社が仕事受注取りたいんだったら、こちらのお客様のキーパーソンである本部長とか社長にコンタクトを取ってアプローチして、この人に意思決定をしてもらうってことが重要です。でも、あなたが上司だとしますね。営業部長、営業課長です。マネージャーで部下に対して、こういうことをしなさい。ああいうことをしなさい。足しげく、お客様のところに通って、この担当者と関係を構築して、そしてその向こう側にいるキーパーソンと会えるように頑張りなさい。そのための行動をやりなさい。と言ったとしますよね。でもなかなか連絡しても、相手がいい反応を示してくれないんですみたいな、いろんなことを言うかもしれないですね。そうすると上司は物足りないと思うわけですよ。この部下にもっともっと危機感を持って、当事者意識を持って、主体的に営業活動をしてもらいたい、どうすればいいんだろうって上司は考えるわけですよ。まず考えるのが、この部下の営業活動を見える化するためのシステムを導入する。ここに入力してくれと。で、上司が入力されたシステムを見に行って、チェックして、フィードバックする。部下はこのシステムに入力し続ける。でも、部下が入力したりしなかったりしたとしますよね。そうすると上司は、なんで入力しないんだ。せっかくお金をかけてこのシステムを導入したのに、なんでなんだと。そうすると、他の部署のマネージャーたちと、打ち合わせを重ねていくと、最近の若い人はなかなか主体的に行動しないみたいですよ。やらされ感を覚えるから、なかなかやるべきこともやらないし、入力しなければいけないような、そういったシステム、 活用も進まないんだ。この上司とその他の部署の同じようなマネージャーとか、もしくは経営者、経営幹部と打ち合わせをずっと繰り返す。そのための資料作りをやったり、でまた研修を始めたり。なぜ従業員のエンゲージメントが上がらないのか。モチベーションサーベイみたいなものをやってみようじゃないか、みたいなね。こういう話が出てくる。どうしますよね。もしくは、そういった行動もせず、上司がいろいろと悩み続けるっていうことがありますね。この上司のさらに上司の本部長とか専務とかが、この営業部長に聞くわけですよ。最近、若い部下が私の下に二人いまして、どうしたらやるべきことをやるのか。鳴り物入りで導入された営業生産性アップの情報システム。あれをしっかり活用することによって、間違いなく営業効率化が進むと思うんですけど、これがなかなかうまくいかないんです。ずっとそのことを考えてるんですよね。そうかーって、専務とか社長とかが話を聞いてあげる。でもその面談の時間が終わっても解決しない。上司がどんどんどんどん悩みを深めて、どうしたらいいんだ、ああしたらいいのかってこうずっと考えるっていうことがある。皆さんの会社の中でこういうことって起きてませんか？そもそも一体何が必要なのかということです。正しい効果を出さないと効率化は進まない。効率化の効率は効果の比率ですよね。まず正しい効果を出してからコストを下げていく。そうすることによって効果の比率、効率が上がっていくという話をしました。じゃあどの効果かというと、この上司の部下の効果。つまり営業目標を達成させるということじゃないですか。このお客様で言うと、この担当者、そしてその向こう側のキーパーソン、ここにどれぐらいリーチするかですよね。分解すると質と量しかないんですよ。この部下であってもいいし、この上司でもいいし、他の誰かでもいいんですよ。結局はシンプルに言うと、簡素化すると、単純化すると、このキーパーソンに対するアプローチの質か量を上げることしかないんですよ。質を上げるか量を上げるか、どっちもかっていうことです。それがいつまで経っても上がらないのに、上司が社内で他の部署のマネージャーとああでもないこうでもないと話をする。営業活動を見える化のための仕組みの導入、そしてその活用に時間を割く。もちろん大事なことだとは思いますけど、でもある程度いい加減にしないといけないですよ。いつまでもいつまでも導入してから1年経っても2年経っても3年経っても全然使わないんだよね、じゃなくって、大事なことは何かっていうと、効果を出すためには、このお客様で言うと、このお客様のキーパーソンに対して、どれぐらい質の高いアプローチを、どれぐらいの量をやるかしかないんですよ。一番効率的なやり方は、このキーパーソンに一番顔が利くのは誰なのか。それが、この上司本人だとしますね。例えば、自分が一番このキーパーソン、相手の本部長とか社長に直接的にアプローチしたら、効果が出る、つまり実績が上がる確率が高いんだったら、それが一番いいじゃないですか。最も効率的ですよね。散々いろんな人と打ち合わせをしたり、会議をしたり、そのための資料を作ったり、システム化したり、そんな時間全部いらないわけですよ。だって効果につながるのは何かって言ったら、繰り返しますけど、このお客様のキーパーソンにどうアプローチするかですよ。質の高いアプローチっていうのは、このお客様と接触しない限り、アプローチの質って上がりようがないですよね。まず、そこから逆算していかないといけないんですよ。もちろん、将来的なことを考えると、自分の部下を成長させるっていうことは重要です。なので、目先の効率性ばかり考えて、部下が全然動かないんだったら、上司の私が直接的に相手に連絡する。担当者に、もうあなたはいいですって言ってしまうと、この部下、成長しないですよね。そうすると、将来的に考えると、営業組織全体の効率性は上がるかっていうと、上がらないかもしれない。でも、まず原理原則として、このお客様からお仕事をいただきたいんだったら、キーパーソンに対して、質の高いアプローチを適正な回数、やり続けることなんですよ。それが最も効率高いわけです。それを上司じゃなくて部下本人ができるんだったら部下がやればいいんですよ。そのことを部下が正しく理解してるかどうかということです。で、もし部下が正しく理解してないんだったら部下の責任なんですよ。まずここを絶対に押さえておかないといけないです。例えばですよ、上司がある商品のメーカーだとしますよね。部下が そのメーカーの代理店だとするじゃないですか。わかりやすい例で言うと保険で表現しましょうか。メーカーは保険会社です。で、保険代理店っていっぱいありますよね。保険の会社が直接的にお客様に売ったら一番効率がいいんですよ。でも、その代理店があるからこそ保険会社がリーチできない人にまでリーチできる。代理店の方がいろんなお客様とたくさん接することができて、しっかりと保険を売ってくれるからこそ代理店と契約するわけじゃないですか。しかし、メーカーである保険会社が代理店に対してもっと売ってくださいよ。どうやったら売ってくれるんですか？なんでモチベーションが上がらないんですか？こういった仕組みを導入したんで、どのお客様に対してどういうふうに活動しているのか、きっちり見えるようにしますよと。で、こちら側からしっかりとチェックさせていただきます。ほとんど監視です、みたいな。こういう感じでやらないと、その代理店が動かないとしますよね。そしたら、その代理店とずっと契約したいですか？だってそこに対する労力がものすごくかかりますよね。時間もかかるし、そしてマージも取られるからお金もかかるわけですよ。投入するコストはお金と時間と労力でしたよね。これを下げていかなくてはならないのに、代理店があることによって先ほど言った3つのコストがすごくかかるんだったら代理店ない方がいいんですよ。そう思いますよね。その方が効率性は上がります。自分たちで直接的に売った方がいい。昔はできなかったけど、今はテクノロジーが進化している。自分たちが SNS だったり、ウェブとかをしっかりと戦略立てて、マーケティング活動したら、人間にお任せした代理店とか、半分ぐらいいらないなっていうふうに感じるメーカーもいっぱい出てくると思いますよ。問屋さんとかでもそうです。つまり、どんどん時代が変化していって、テクノロジーが進化している。そのテクノロジーって一体どこに使うのかということです。部下の行動を見える化して、部下に気づきを誘発させて、部下の行動を変えさせるために使うテクノロジーなのか。でも、大前提として、この部下に主体性がないと、この仕組みというのはほとんど機能しないですよね。その人のモチベーションだとか意欲とかやる気によって使ったり使わなかったりするんだったら効率的ではないんですよ。だからパラダイムシフト編なんですよ。どのようにしたら部下が育っていくのか、行動を変えていくのか、そういうふうに考えている時間があるんだったら自分がやった方が早い、自分が動いた方が効果が出るというんだったら動いちゃう。その動くためのテクノロジーというものも今は出てきちゃってるわけですよ。ということは、効率化するために最も重要なことって何か？主体性なんですよ。主体性が低い人がいれば、非常に効率性は悪くなっていくということなんですよね。まず、これを徹底的に排除していかない限りは、営業効率化ってなされないんですよね。必ず押さえておいてください。皆さんが経営者、マネージャーだったら、皆さんの部下の方々に、この営業効率化講座の3つの動画は何度も見ていただきたい。1年に1回や2回はずっと見続けていただきたいと思います。今、効率化のためにやり尽くしているっていうんだったらともかくとして、そうでないんだったら新たな仕組みの導入とか、新たなデジタルツールの導入なんていうのはあんまり考えない方がいいんですよ。余計に遠回りになってしまう可能性が非常に高いんで、高度情報化時代です。情報洪水に飲み込まれないようにしていきましょう。仕事を効率化するためには絶対不可欠な考え方です。今回の講義は以上です。ありがとうございました。